でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、ライフテリング、ゲストの方の人生について伺っております。前回から登場のつぐとさんです。こんにちは。
こんにちは。
1本目はロサンゼルスのお話ということで、すっごい羨ましかったんですけれども、いや今度はですね、大学生活のお話を伺いたいなと思うんですが、まずつぐとさん、ツイッターにですね GPA が上がっていて、あってちょっと思ったんですけど、あれ、つぐとさんの通っている学校の GPA の換算ってあれ 4.00 満点ですか？
はい、 4.00 満点です。
そしてこの後攻めとか何攻めか分かんないです、後期の成績はいくつだったんですか？
4.00 です。
ってことはさ、オール A ってことなの？
オール S ですね。
あ、 S っていうのがあるんだ。
はい、
S、A、B、C みたいな。
D で落第です。
あ、そうなんだ。え、 S っていうその1個 A よりも上のやつがあるんですね。
そうですね。
いやー、どうでした、それを手にした時は。
いや、もともとでも、
うん、
取る気もなかったし、うん、取れるとも思ってなかった前に取る気もなかったんで、
うん、
S だと思ってなかったんですよ。全然本当に、
うんうんうんうん、
で普通 3点なんとかってこう出るじゃないですか、
うんうんうんうん、
3点2点とか、うん、だからあの小数点 その細かい部分探してどこだろうと思ったら、あれ小数点のほうないな
と。そうですよ、ないんですよ。1年生の最初が 3.61、1年生の後期が 3.68、そして2年生の前期が 3.41 で、今回4、累積が 3.65 っていうことで、
びっくり
いやでね、自分もあの大学の時結構頑張ってたから、なんかつぐとと比べたらどうだったのかなっていうことで、あのちょっと成績証明書が入ってたので見たらですね、うちの大学 3.00 換算なんですよ、当時から。だから S ってなくて ABC で D みたいな。だから 3.00 換算でいくと、俺4年間で2.43 だったんです。で、これをちょっと理系の人には申し訳ないんですけど、このように何対何はとかで計算したらですね、もしこれが、4.00 換算だったらば 3.24 でした。負けました。いや、
やばい。
いや、俺結構ね C とかねあるんですよ、たまに。だいたい A とかだったんですけど、たまに、ですね、私あのお恥ずかしい話、教職は、1科目を除いて全部 A なんですけど、教職心理学っていうのが C っていうね、このもうこの仕事をまあ C でやってんなよみたいな、教職心理学は C だったんです。でもなんかね、変だったんですよ俺の時。あの血液型と性格についてなんか研究してる人の授業で、血液型と性格についてどう思うかみたいなテストだったんですけど、関係ないって書いちゃったんです。そしたら死になっちゃったみたいなのあったんですけど、でもつぐとさん本当頑張ったと思いますよ。
はい、失礼しました。
それでね、つぐとさん の通ってる大学はあれ、進級するの本当大変なんですよ。
いや、でも学科によりますよ本当に。
学科による。いやだけどね、はい、そんな中でね 4.00 ってね、俺すごいなと思って。結構勉強もやってたんですか？
いやー、でも後期、うん、本当楽にするために、うん、でも 4.00 取れたのには結構からくりもちょっとあって。
からくり、
うん、はい、教職を取ってたので、うん、もう教それまで1個も今回4セメスターだったんですけど、うんうん、第3セメスターまで単位1つも落としてなかったんで、
おうおうおう、
もう4セメスターは結構別に授業取らなくてもこう
うんうん、
ないもの
も3年生になれますよみたいな、
ね、はい、うん、そこでもうだから授業を減らして教職 の, その数学がちょっと大変だったんで、うんうん、そこに焦点を当てて、
うん、
組もうと思って組んだんで、うん、だから専門科目だから GPA に入る科目が結構少なめにしてあったんです
。ああ、なるほどね、はあはあ、そういうからくりもあるの。
はい、
うん、
まあでも18単位ぐらいは、18単位か、
うん、
だから9科目ぐらいはあったんですけど、うん、それでも専門は、
うんうんうん、
でその18科目が S ってあって、
うん、
でも教職に一つも多分 A ないかもしれない。
あ、そうなの。
教職はダメ、もう数学がちょっとやっぱきついですね。
いやいや、あれなんかさ、前のセメスターかなんかでさ、授業パツパツに入ってなかったっけ、
はい、もうあれが嫌で減らしたんです。
あれは2年生の前半ですか。
前半です。
なんかあれ朝から晩まで土曜日もみたいな。もうあれは大変、あれはもう無理だった。あれはきつかった。
あれはきつかったっす。はい、きつかったっす。
で今回はちょっと緩やかにしたよみたいな感じ
だった。つもりだったんですけど、うん、そのプロジェクトマネジメント実験っていう、
うんうん、
もうちょっと大掛かりな授業がありまして、
うんうんうんうん、
それでもともとリーダーやらせて、うん、俺はもうちょっと教職があるからそっちもやりたかったから、
うん、
もっと結構そのビジネスのなんかやってるみたいなやつがいたんで、うん、そいつにリーダー任せたんです最初、
うんうん、
そしたらそいつが全然動かなくてこのままだとその授業で単位取んないと研究室配属されないんですよ。
あ、
それはで待ってこのまま放棄されるのかと思ってこれはまずいなと思って、
うんうん、
で、まあ、まあ苦渋の決断で
、うん、
俺がもうやるしかないって言って、
うん、
まあ、できないなりにちょっとやってたんですけど、その作業が結構大変で、
うん、
概要は顧客情報管理システム
を、うん
うん、仮想企業にこう売り込むっていうプロジェクトをこう、
うんうんうん、
俺らが進めるってやつなんですけど、
うん、
本当にそれが予想以上に突きつくて結局あんま、うんうん、変わんなかったかなって。
いやいやいやいや。
辛かったです。でもなんか変わらなかった。
でもなんかプロジェクトマネジメントってさ、なんか面白いよね。
面白さありますね。面白さあります。
であとなんかさ、ちょっと人の心理とさ、なんかみたいなのも数値化したりやるんですか？そういうわけでもない。
あ、心理のとこやってる研究室もあります。その、
なんていう
の？ありますし。あとそのどれぐらいどういうふうにこう仕事を割り振るのが一番効率がいいかみたいなのをやってみたりする時もあります、
うんうんうん、
はい、
なるほど。でこの課題は何の授業だったんですか、これ。この芯であるために。
あとその文章は何の課題でもないです
ね。え、論文コンテストみたいなやつですか。
はい、でもで受賞すると、
うん、
ちょっと待ってください。
はい、あ、今何か取りに行っていただいてる感じですけど、はい、
1万5000円相当の、
はい、
ものがもらえるっていう、一番いいとあれか4万とか3万とかそれぐらいのものもらえるのかな。で、まあ、勝てば、
うん、
入賞すればいけるっていうもらえるものがあったんで、もともとは、まあ、失敗しても食券がもらえるってことで、
あ、ちょっとそういう理由で始めたんですか。
あ、で、まあ、書きたいこともあったんでちょっとやってみたいなと思ってってこれゲットしました。
え、それ何？
iPod の iPod タッチ。
え、
タッチじゃない。
iPod ナノ。
はい。
え、それ待ってください。それは何？注文すると買ってきてもらえる感じなんですか？お金でくれるんじゃなくて。
自分で買ってきて後でこう。
あ、領収書で。え、でもそれ嬉しいですよね。
はい、だからちょっとよかった
です。え、でもさ、iPhone 持ってんのにさ、 iPod Nano って必要なんですか？
iPhone の容量が、
うん、
これ16ギガなんですよ。
あの一番小さいやつなんですね。
はい、はい、入らない
みたいな。音楽入らないから。
そもそもちょっと携帯と音楽聴くやつって分けたいって入ら
ない、うん、ああ、そうなんだ、
はい、
でその iPod なのは何ギガなんですか？
あと16です。
あ、そっちも音楽だけ、 音楽だけで16入るんだ、
はい、
でそれでこう聞きながらアップしたりバスケットのアップしたりしてるんですか。
まあそれはしないですね。それはしないですけど、
ちょっとこうあの暇な時に聞くためみたいな。
はい、
で今それで洋楽もどきなことをやってるんですね。
あ、洋楽もどきやってます。
なんか私あの洋楽Now on air みたいなの Now playing で、はい、あのやると結構洋楽だと反応されますよね。
はい、
でしかも俺も有名なのしか聞きませんみたいな、ね、感じですけど。でこの、論文なんですけど、はい、全部でこれ何文字ぐらいだったんですか。指定はすごい長いんですけど。
いや指定特になくて、
ね、あ、そうなんだ。
はい、あのただ自分の書きたいことを書けばいい。本当は読書感想文にするつもりだったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと書いてるうちにちげえなと思って課題、うん、なんか自由課題みたいな方に切り替えました。
あ、そう。これ今ですね A4 でプリントアウトさせてもらったんですけど、すごい小さい文字で4枚ぐらいいってるんですよ。だからこれ相当だなと思って。何日ぐらいかかったんですか。
1ヶ月ぐらいかかった
かな。あ、結構頑張ってたんだ。
はい、だって友達にも見てもらって、
うん、
であとあの石田先生にも見てもらいました。
なんで持ってったの。
持ってたら転送しました。
でなんでそれで文字とかちょっとあの何アドバイスもらって言葉とか、はい、いやこれはさ文章がさやっぱりさなんか言葉がさすごいあのしっかりしてるんですよ。で言葉知ってるなと思って、いや頭いいよねやっぱり。
これ文章書くの結構好きなんで。
あ、そうで、これね私のね書く、はい、ね文章と似てるからね、ほんと読みやすかったし。
本当ですか。
そう、あとね視点が面白かったんですよ。
ああ、
なのでちょっと今日は番組の中でご紹介させていただきますのでよろしいでしょうか。
はい、はい、
それでちょっと途中で止めたりするのであの解説をしてください。
はい、はい、
では、読ませていただきます。真に自分であるために。
また、
なんか恥ずかしいですね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあ読んでみます。真に自分であるために、高校生時代の私は部活動に明け暮れ、部活動の仲間以外と交流するといった経験がなかった。大学という高校よりも広い世界に飛び出したものの、人間関係をうまく作ることができず、とても苦しんだ。男性とてすらうまくいかないのだから、女性となるとなおさらプレッシャーがかかる。しかし、女性に信頼されるような人間になりたいという憧れも強くなっていく。私という人間を殺さずに、男女問わず素敵な人間関係を作る方法はないのだろうか。 高校時代あんまり女子と喋ってなかったんですか。喋ってたよね。
いや、そんなに。
でなんか好きな子とか別にいなかったの。
え、女の子に対してカッコつけたいみたいな気持ちが強すぎて。
あ、そう。ちょっとダメです。高校時代好きな子はいたんですか。はい、あの言える範囲でいいんですけど、好きな子とかあんまりいなかったんですか。
言える範
囲。言える範囲で。
いや、まあ1回ありましたけど、
はあ、
特に。
あ、そうなんだ。もう自分が忙しかったからね。
はい、
ちょっと大変ですか。でちょっと続きをいきます。今回そんな葛藤から派生した真に自分であるためにはどのような心持ちでいることが望ましいのかという疑問に関する私の意見をこの機会をお借りして述べさせていただきたい。無論20年間しか生きていない私が経験し考えたことであるから万人には当てはまらないのかもしれないが、お許し願いたい。今から2つの例を使って真に自分であるには、自らが関わる人とのコミュニケーションの取り方が非常に重要であるということを説明していく。人とは単純に身近な人間だけを指すのではない。自分や相手の心の内側にある思考、性格、特徴のことも指している。普段は潜在的な彼らともコミュニケーションを取る必要があると私は考えている。これあれなんですか、自分の中の潜在的な部分とかそういうことも入ってくるんですね。もしもし。
もしもし、ちょっと今若干電波が悪い。
オッケー、じゃあ、 あのその間にちょっと読んでますので直しておいてください。
はい。
一つ目はカップルが食事デートの会計の際、 男性が女性の分も払うという風潮に関して例だ。その時女性側の態度が、彼氏なんだから私の分も払ってくれるよねというやや傲慢な態度をとっていたらどうだろうか。実際デートに来るという段階で女性は男性よりも自分を魅力的に見せるためにかかっているコストが大きい、かっこ化粧品など。デートが始まった時点で女性は金銭的にマイナススタートである。つまり彼女の態度は妥当だと言える。そうなんだ、妥当だと言えるんですか。
僕はそう思います。
なんか寛大ですね。しかし彼は彼女のことを好きなのにもかかわらず気持ちよく支払うことができない。付き合いたての頃は何とも感じていなかったものの、デートを繰り返すたびに彼の中には腑に落ちないある種の不快感が残るようになる。彼自身デートで彼女に何かをしてあげることに喜びを感じていたはずなのだが、このような経験をしたことがある方は少なくないのではないだろうか。これあります。俺もなんか俺割り勘じゃないと嫌なんですよ、学生の頃。でも継人さんはあれなんですか、彼女
割り勘ですか。
割り勘じゃないんですか。継人さんが払ってあげるんですか。
場合にも向こうがそういうのをこう嫌がるんだったりするんだったら、
うん、
ちゃんと割り勘ですけど、
うん、
基本的に自分が誘ってっていう場合だったら、うん、出します、ちゃんと。
でそのためにこう準備してきてくれてるからね、化粧をしたりとか。
そうですね、そういうのはありますけど、まあ、
うん、
そこはこうケースバイケースで。
なるほど。じゃあちょっと続きをいきます。私はこの場合で足りないものが一歩下がる気持ちであると考える。本来はここに感謝や尊敬、承認、相手を受け入れる寛容さなどと表現したいのだが、私はそれらすべての意味を踏まえるためにこのように表現させていただきたい。彼女はカップルであるという彼との関係性をよりどころとしてやや傲慢な態度をとった。それが彼の恋人として彼女を幸福にしたいという気持ちを圧迫した。彼女は彼に特別に扱ってほしいという思いが強いために、彼の男性としての喜びを感じるはずの感情に接近しすぎたのだ。彼の不快感はこの接近しすぎた関係から来る人間関係の摩擦から発生したものではないかと思う。すげえ分析してますよね。
なあ、考えます、ね、
これ何、こういうことを一人で考えてんの。
しょっちゅう考えてます。
すげえ。続きいきます。そのため彼女には彼が支払ってくれるのは当たり前のことではないと思うことで、彼から一歩下がることが必要なのではないかと思う。そうすることでできた彼の心との程よい空間が彼に男としての喜びと充実感を与えるので、また彼女とデートがしたいと思えるようになる。かっこ結果的にまた支払ってもらえる。彼女も自分のために尽くしてくれる彼に、次のデートでは何かお返しを準備しておいてくれるかもしれない。これあれですか、継人さん実際に何かお返しを準備してもらったことあるんですか、今までの経験の中で。
まあお返しって、もうお返しなのかな、まあ、準備してもらった、いただいたことは何か、はい、あります。
何あれなんですか、継人さん学生で、まあ、バイトをしながらって感じですけど、はい、なんかあれなんですか、その彼女をデートに誘う時ってお店とかって結構こだわって調べたりする方なんですか。
なんかこだわ、まあ、でもできるだけ、まあ、付き合ってしまえばそんでもないかもしれないですけど、こう決めたいなって時はやっぱ調べてどれだけこう状況をイメージしないと、
うん、
ここで何するかっていうのが決められないんで、
うん、
あまりにも分かんないところが多すぎる。なので、うん、そういう時はこう調べます、めっちゃって感じです。
それあれなんですか、なんかフランス料理などの高級店に行くってことなんですか。
いや、それはちょっと行ったことないですね。
でもファミレスとかじゃないってことですね。
ファミレスではない、どこ行ってんだろうな。
イタリアンレストランとかですか。
まあちょっとこう、まあ、大学生でも入りやすそうな。
でも予約していくんですか。
時もありますね。
なんか結構なんか戦略的なあれですよね。
戦略的、
戦略的じゃないか、
場合にもよります本当に。
あ、そうなんだ。
はい、
ちょっと続きいきます。そしてこれは恋愛のような深い人間関係においての話だけでない、関係の深い浅いに関わらず、ありとあらゆる人間関係に対して同様のことが言えると私は考えている。例えば飲食店の接客に関してだ。店が非常に混雑してなかなか客から注文を受けたものを提供することができないとき、まだ料理が来ないのか早くしろと言われるのと、混雑しているところすみません、料理はあと何分で来ますかと言われるのでは、どちらを、反発感なく優先したいと思うだろうか。おそらく圧倒的に後者が多いだろう。前者は店員と客という関係をよりどころとして、店員の食事を提供しようという気持ちを圧迫する。しかし後者は本来の関係から一歩下がり、料理の提供を催促することで客という立場を店員に再認識させると同時に、店員の忙しさに対しての配慮をしているのだ。店員側からすれば、ただでさえ待たせているのに私たちの状態にまで配慮してもらっていると思えば、不思議と早急に対応したいと思うのではないだろうか。そうすれば自然に店員の口からは申し訳ありませんでしたという謝罪の言葉が出ると思う。その早急な対応に対して客の口からはありがとうという言葉も出るのだろう。ああ、なるほどね。一歩下がるっていうのがなんかこれキーワードですね。
はい、一応そうですね、この中では簡単に、
で、これちょっと本当勉強になりますね。これら2つの事例に共通するのは、人間関係においてどちらかまたお互いが一歩下がることで、それぞれの心に程よい空間ができ、その空間が好意や感謝の何のサイクルですか。ごめんなさい、今読めなかった。反応、
なんだろう、
のサイ、まあ、お返しのサイクルを生んでいるという点である。最初の例ではわかりました。彼は自分が、彼女が自分とデートをして男性としての喜びを感じさせてくれることに感謝をして代金を払った。彼女はその振る舞いに対して感謝を示すため、次のデートでは何かお返しをしようと計画していた。接客の例では忙しい状態に配慮してくれた客に対して店員は優先的に対応することで感謝と謝罪の意を示した。その態度に対して客は心からありがとうという言葉を返した。なんとも気持ちいい人間関係の構築である。しかしこのサイクルを作ることを目的として、相手に過度な期待をしてはならないと私は考えている。この上記の事例は、その行動がすべて彼氏、彼女、店員、客、それぞれの見返りを求めないコミュニケーションを取る相手の立場や存在を受け入れ、配慮し、尊重することから生まれた自発的な行為だからこそ生まれたサイクルなのである。今、つぐとさん調べてくださってたんですね。
はい、読んだ、はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
あの、ね、見返りを期待しないって書いてありますね。
そうなんです。
つぐとさんも見返り期待しない人なんですか？
いや、僕はバリバリ期待しない、ね、そうですね。
俺もなの。
なんかさ、期待してやっちゃうから。
そうなんですよ。俺も見返り期待してやっちゃうから、見返りみたいなのはないと、ふざけんなよ、みたいな。金使ってんだよ、みたいに、俺はなっちゃってましたね、昔。でもさ、誰しもさ、若干見返り期待しちゃいますよね。
はい、期待しちゃうんですけど、うん、結局みんなその見返りのことがあるから、
うん、
まあ、ちょっとこう、なんだろうな、
何ですか、
見返りを求められるから、
うん、
なんだろう、苦しくなってくる、
はあ、
ところはあると思う。またこれに対して見返りを考えなきゃダメでって。
なるほどね。
私も返してほしいからやっちゃうし。
でもそれってなんか自然ですよね。ギブアンドテイクですからね。
まあそう
ですね。でまた話題が変わって、では常に相手を受け入れ、配慮し、尊重する気持ちの良い人間関係を構築するためのコミュニケーションを取るにはどうすれば良いのだろうか。そのために必要なことが自分を受け入れることであると考えている。 心の内側にいる自分とのコミュニケーションを取るのである。強気な自分、優しい自分、弱気な自分、厳しい自分と挙げればキリがないが、私たち人間はこの内なる自分が複雑に表面化することによって性格、特徴、思考、心理などが形成されている。そうですね。どんな時に楽しいと感じて、どんな時に不快な気持ちになるのか、自分の中にいるさまざまな特徴を持った人とのコミュニケーションを取ることで自分の理解を深めていくのだ。その結果、改めて発見した自分の特徴がポジティブなものでもネガティブなものでも認め、素直に受け入れることが真に自分であるための一つの方法だと私は考えている。そうすることで周囲の環境によって自分の社会的価値、地位、富、名声が変化したとしても、それらに依存することなく自分の人間的価値を常に見出すことができる。そのような順序をたどるからこそ、自分自身が接する相手、かっこ社会的存在に対して寛容になり受け入れることができるのだ。すごくないですか。
なんでこんな文章書けた
の。ね、今客観的に聞いててさ、すごくないですか。これ絶対夜中に書いてますよね。そんなことない。
夜中もありますし、
うん、
うん、まあ結構時間はかけた。
そうですよね。
で、すごいですね。今振り返ると結構、
これすごくないですか。でしかもでさ、つぐともこうやって書いてるってことは自己分析みたいなのを結構やるんでしょ。
うん、なんか常にその時間みたいな、なんかずっとそういうこと考えちゃうんですよね。
うん、でもね、俺なんか思うんだけど、つぐとはいろいろこう悩んできて、なんか自分嫌だな、こんな自分嫌だなって思ってたけど、でも今結構自分好きだよね。
まあ、自分好きって言ったらなんかあれなんかもね。でも自分のことはいいところも悪いあるんじゃない
かな。いや、いいところいっぱいいっぱいですよ。
はい、
でもさ、逆に言うとさ、今自己分析の中でさ、ツグとのさ、なんか自分でダメだなって思ってるってところはどんなところなの。あの、
それは人間性的なものですか。
そう、
人間性、
人間性以外のことってあるんですか。
なんかやろうと決めたことができないみたいな、そんなじゃなくてですか。
あ、そういうのでもいいですよ。まあ、全体的になんか俺ここがダメなんだよなみたいな、なんかあるんですか。こういう自分嫌いなんだよなみたいな。
いや、でも、うーん、まあ、なんだろうな、決めたことっていうか、全体を把握してからやるっていうのが結構苦手ですね。
あ、そうなの。あ、結構こうまっしぐらに行っちゃうところがあるんですか。
そうですね。なんか順序、
うん、
立てて、
うん、
あとね、予想外の時ことが起きた時にすごいへこんじゃう。
へこんじゃうんだ。
へこんじゃいます。なんか別にへこむ必要ないのに、
うん、
なんかああまたこれできなかったみたいな、ちょっとまあ毎日やろうとしたことを決めて やろうとしてもこうあるじゃないですか。なんか
あるある、
全然予定と変わっちゃって、ああまたやってねえやみたいな、
こう決めてやろうと思って、そういうのあるんだ。
なんかでそこでちょっとこうズーン。
まあそうなんだ。うん、俺はね、なんかね、ツグトのね、悪いところっていうか、悪いところではないんだけど、前からさ、高校時代の終わりの頃、話してたことがあって、なんかツグトは真面目すぎちゃって、つかね、自分に対してすごい厳しすぎちゃって、なんか、だから、自分に対して厳しくしちゃうから、そこからなんか変な緊張感とか、プレッシャーみたいなのを、かけちゃうところがあるよねっていう話を、なんかどっかご飯食べに行った時に3月ぐらいに話したことがあって、あれは改善されたんですか。
まあいい加減なとこはいい加減でもいいところもあるんだなっていうのが結構分かって
きた。あ、分かってきて、
はい、気がします。その、うん、本当に管理しなきゃいけないとこがどこなのかみたいなの分かってるけど、うん、まあその管理しなきゃいけないとこもちょっとめんどくさいなみたいなのはあるっていうか。
なるほどね。でもね、なんか俺、もうなんか前自分で呪縛みたいに言ってたじゃん。またなんかそのなんていうの、その勝負時になんかその自分をこう厳しくしすぎちゃってプレッシャーになっちゃうみたいな自分がいるんですって、
は
でもなんかインスタとかツイッターの行動結構見てんの好きなんですけど、なんかもう大丈夫じゃねって俺は思ってる。
なるほど、
うん。
まあ、でもあの当時よりはだいぶ改善されたと思います。
いや本当だよ。であと自信ついたもんね。
そうですね、まあ自信ついたっていうかもうそれが俺なんだなっていうの
を、あ、なるほどね、
受け入れたって感じですけど、もうこの文章の感じですけど。
なるほどね。でちょっと
その、
うんうん、
2年間綴ったやつなんで、これは本当に。
ああ、そうなんだね。
はい。
でちょっと続きいきますね。今期のキャリアデザインの講師である、うわこれちょっと放送で名前出したいと、M 先生は、今ある自分を欠けているものと、みなしてそれを埋めるために毎日を過ごすのか、今ある自分をそれで満ちているものとみなしてより良い自分への上乗せをするために毎日を過ごすのか、それ次第で人生の楽しさも変わってくると思うと述べていた。今まで自分を足りていないと否定すること、つまり前者の考え方で毎日を過ごしていた私は、この言葉を聞いたとき目から鱗だった。実際自分を否定して過ごすのは心境的に苦しいものだった。その苦しさを自分に厳しく接している証拠だとすり替えて認識することで、自分を納得させていた。知っての通り、人間は一生でできることよりもできないままのことの方が多い。そのため、欠けたものを満たすために毎日を過ごしたところで、欠けている部分は一向に満たない。つまり常に欠けていること、欠けていると考えていては、永遠に自分のしたことに満足する日が来ないのだ。だからこそ、満足した毎日を過ごすためには、今ある自分を認め受け入れることで自分自身を内側から満たす必要があるのだと私は考えている、ね、なんかこの先生のさアドバイスすごいね。
M 先生すごいですよ。 M 先生、
M 先生、いやなんか こうやって言われればなんか楽になりますよね。
なんかシャッチョさんなんですけど。
え、何、はい、シャッチョさん、あ、社長さんなんだ。あ、社長をしながら、まあ、大学でも教えている方なんですか。
教員免許持ってるんですよ。
へ
え。もともと先生になりたかった人で、
うん、
あのこんな活動してます。こんな活動、
うんうん、こんな活動って何ですか。
あの豊先生見て、俺と今豊先生がやってるみた
いな。何このフェイスタイム的なことしてんの。
はい。
え、その先生は誰とやってんの。
あの民間企業の方をこう紹介して、この人は今日やってます、
うん、
一生成長 TV っていうのを。
一生成長 TV
っていうのが、YouTube にあるんで、チャンネルがあるんで、それ調べてもらえば。
え、そしたら見ますよ。じゃあそしたら別に名前出しちゃっても大丈夫ですよね。
そうですね。
え、室井先生っていう方
に。室井先生、はい。
で一生成長 TV っていうのが YouTube にあるから、
はいはい、
でそれ見ると結構参考になるなみたいな。
いろんな、はい、あります。トイック満点の人とか。
あ、いろんな人が出てくる。
はい、出てきてそれをこう一緒に人生観をこう、あ、そうなんですかみたいなやり取りをこう
やってんの。
やって、はい。え、その室井先生が MC になって。
で、ね、それって何、あれなの、テレビ電話かなんかでやってる感じ、それともなんかスタジオで、
実際スタジオみたいに呼んで、
うん、
まあまあ、ちょっとちっちゃい番組みたいな。
あ、見ます。
はい、
これ超参考になるかもしれない本当に。でまとめになるんですけど、これまで述べてきたことに気づいたのは恥ずかしながらつい最近である。自分が接する相手よりも実力的に上か下か、これすらも自分勝手な主観的判断であるといった価値観でしか自尊心を保てなかった私は、自分自身その価値観に疲れ果てていた。自尊心を脅かす可能性のある相手、かっこ実力的に上だと感じる相手が現れるのを防ぐため、周囲の人間に対して極端に言えば排他的な対応を取ってきた。周りに人を寄せ付けないようになっていたのだ。自分の自尊心を保てているような錯覚と同時に孤独感も高まっていった。その結果、人にうまく助けを求められなくなった。しかし自分のできることできないことを素直に認め、 割り切ると自然とできないことに関してはできる人に助けてもらおうという気持ちが湧いてきた。今振り返ると自分を認めることで心の内側が満ち足りたのだと思う、だと思う。もし私が以前の私のような思考の、癖を超えている人に、抱えている人に、今後出会った時には言葉に表さずとも自分を受け入れることを体現し、相手の心の器を温かな感情で満たすことのできる人間になりたい。そしてその人がまた他の誰かの心の器を温かな感情で満たしたいと思うことができれば、これほど素直なことは これほど素敵な、ことはないと思う。その温かな気持ちの、源泉になるためにも、今日も自分を受け入れて真の自分を謳歌していこうと思う。どうしました？泣いてんの？
読んでました。いや自分
ね、これで何、これ参考文献、ベストフレンド、ベストカップル、ジョン・グレイ著、大島渚役。本も読んだんですね。
そうですね、これ実際読んだのは1年前の本、1年前だったんですよ、本読んだのは。
うん、
で去年も書こうかなと思ったけど時間が切羽詰まっちゃって、ああ、うん、いやと思ってスルーして、でまた今回この時期になって、
うん、
まあ履修の単位も少ねえしなと思って、うん、じゃあ一発やってみっかっつって、
うん、
まあやったら自分でも結構いいの書けたなと思ったんで、で入賞してポッドゲットみたいな、イエーイみたいな。
いやまあね、そのちょっと、まあ、動機は不純ですけど、でも中身は本当に一生懸命で、これあのなんかツイッターの、今つぐとさんのツイッターのですね、あのなんか、固定ツイートになってますよね、
はい、
だからこれ結構いろんな人読んでんじゃないかなと思うんですけど、なんか反応ありました？
一応半分ぐらい回ったのかな、いいねは。でもそんなでもいいね10件ぐらい、まあ読んでくれてる人
も、読んでくれてるけど、あの多分
いいねしてないだけ、
いいねしてないだけ。あとなんか直接言われた、お前すごいなみたいな。
あ、彼女からも。
あ、読んでもらったの。
はい、さすがだねって言われました。私もそう思うって言われ
ました。いやでもこれさ、その今インターネットで公開されてるじゃないですか、大学の。なんかこれさ、それ以外になんか出せないのかね、これ。これはすごいよ本当に。これはで先生からの感想は何かありました？
先生、
え、室井先生は読んでないのこれ？
あ、室井先生読みましたね、多分読んでるはず。
はずって感じで、まだ直接はあれなんですね。
でもその室井先生の前で一回読み上げたんで、全部入賞しましたっつって、先生の名前も出してます、へへっつって。
そう、え、で喜んでた？
はい、あの名前出してもらっちゃってねみたいな。
いやでもなんかさ、この文章なんかその iPod イエーイとかやってますけど、なんかさ、継ぐとかさ、ずっとなんだろう、中学校、高校特に高校時代、なんかこういろいろこう葛藤があったりとか悩みや不安があったやつが、なんか大学生になっていろんな本を読んだり人と出会ったり、そしてなんかいい先生に出会えて、でなんか全部いい方向に向かってる感じがしますよね。
多分でも過ごしやすくはなりましたね、毎日が。
うーん、なるほどね。
あと悔やまれるところは文系に行きたかったなっていう感じですかね。
なんかさ、でね、思ったね、これ文章力かなりあるんですよ。その石田先生にも読んでもらったって言ってましたけど、そんな直されなかったんでしょ？
あ、でもちょこは あの表現のあのやっぱでも書いてるとどうしても主観的になっちゃうんで、
うん、
あの自分が言ってることが通じない部分があるとやっぱ、
うん、
もつら嫌じゃないですか、
うんうんうん、
こういうことを伝えて、だからやっぱ人に読んでもらうのが一番いいんで、
あ、
まあそこで今度あのそのちょうどその前の日に、
うん、
そのちょっと後に今度あの会う予定をしたんで、その石田先生と、
あの学校に来てた時、ね、で俺しかもドッタバタしてた時でしょ。
ドッタバタ
してた時でドッタバタで、あーみたいな、
ちょっと たまたねみたいな感じで。
なんでそれ真似してんだよお前。多分俺あの時なんかあのあれ多分暴れてた日だよね。
はい、
暴れて。
え？バタバタバタってどっか行っちゃいました。
で暴れてた日なんです多分。
はい。
あそうなんですね。でその後あれなんでしょ？石田先生と市川先生と一緒にご飯食べに行ったんでしょ？
はい。
でいろいろ話を聞いてもらってみたいな。
話聞いてもらって。
でこれは受賞したのは知ってるんですか石田さんは。
石田先生言いました。
あ、で喜んでた。
はい。あの時は言えなかったけどみたいな、なんかすごいいい作品だなと思いましたっていうふうに言ってもらいました。
あ、よかったです。で、まあまあそんな感じでですね、まあすごい真面目な話からちょっと最後の質問になるんですけど、恋愛どうですか。すごいこれ振り方い楽しいんでしょ。
楽しいですね。いやでも本当でもやっと、うん、その好きだなっていう感情をこう理解できるようになったっていうか、
うん、それそういうこと言ってるとさ、今まで付き合ったさ人を敵に回しますよ。
まあでも本当だよ。
もう
分かる。
熱くなってきた。熱くなってきた。でもなんかトレーナー脱ぎ出してますけど、しかもハリウッドのトレーナーですけどね、ハリウッドのトレーナーを今脱ぎ出して青いワイシャツじゃなくて T シャツに、しかもあれですね、あのハリウッドのトレーナーを脱ぎ出したっていうところはなんか面白いです。でしかも今は、はい、今のこの青い T シ
ャツ、あ今はこれ関係ないです。
これ何、ウェスタン、これなんかよくは大阪って書いてあります。
はい、
お土産ですね。
お土産じゃないですよ。
あそう、熱くなってきましたね。でもさ、継ぐとさ、なんか思ったんですよ、高校時代さ、そんなさ恋愛のレの字もなかったでしょ。
まあ興味がなかったわけじゃないですけど、そう、ね、
だってさ、だってさ下ネタとかさ、下ネタってわけじゃないけど、そういう話さなんかしたらいけない人だと思ってた。
あ
ね、そうじゃない、なんか真面目な感じだったでしょ。
でもどっかでは
え
そういうふうに振る舞いたかったんじゃないですかね。あ、
こう俺はそういうのじゃなくても真面目だからみたいな。
なんかそう、俺は違うからみ
たいな。あ、そう。でも俺一回だけさ、前にも言ったんですけど、夜見回りしてたら継ぐとパンツ一丁な時ありました、
ね。ありましたね。
俺あの時ごめんみたいなね。なんかいや、ちょうど部活終わって着替えてた頃ですよね。
そう
だよね。じゃあもう。なんて言ったらいいんだろう、とてもその今の彼女さん の写真を見せていただいて、それでなんかさ、なんか何でも正直に、なんですよね、なんか恋愛とかも正直につぶやいてますよね。あとこれで、そのね、昨日でしたっけ、写真もらった時にこれ可愛いんすよって書いてありました。
でも可愛いっすよマジ
で。何やーとかやめ、えでも かわいいですよね。
はい、
でじゃあ楽しくて。
楽しい
です。でも今ちょっとまあなんだろう、千葉と埼玉で離れてるから、まあ、毎日 LINE とかで話して。
はいはい、今日もあの LINE しながら、あのビデオ通話しながら飯食ってましたって。
そうなんだ。向こうも今日は休みでね。
はい、今日は休みですね。
そうですか。じゃあまあそうですよね。そちらも頑張っていただいて。え、はいって。であれなんですか、その結構家綺麗になってんですか、依然として結構綺麗なんですよね。前もね、なんかいろいろ
動かすとまた、
いやいや、あ、そうですよ、やめときます。なんかさ、スーツとか結構クリーニングにかかってんのとかあるんですね。
はい、はい、
あれなんですか、それ塾で着ていくから。
あ、塾では着ないですね。塾はあの講師服こう羽織るだけです。
そうですか。え、あの、あ、講師服ってあれですか、あの白衣。
はい、
あ、そう。であとなんかツイッターとか見ててもさ、いろんな経験してますよね。スノボ行ったり。
あ、スノボも行きました。
初めて
3回目ですかね。
え、もう結構滑れる感じ。
あ、普通に降りら、なんか凝った技とかはできないですけど、あの
普通に降りられる。
降りられます。
であと、なるほど。あとね、なんか久々にバスケットした。 のぞみとたくまと大勢来てくれましたって、これたくまってあのたくまですか？
あのたくまですよ。
宮崎くんですか？
宮崎くんです。
え、なんで今でもつながってんですね。
つながってますよ、もう全然車で。
あれも千葉だもんね。千葉だもんね。
彼はお魚の取れるところにいるんで、うん、
の調子の方に、
はい、
だから地元近いじゃん、地元。
あ、そうですね、
鹿島とね。
俺んち実家が近いんじゃないですかね、もしかして。
そうだよね。あとさ、俺もう一個だけ最後に伺いたいんですけど、いろんな経験をこのツイッターに出てて、一個だけ、何ですかこれ、ブラジャー買いに行ったんですか？
あ、そうそう、それは、
何なんですかこれは。はい、
彼女今、
うん、
彼女と、
うん、
そのもう一人、まあ、それも中学校の友達だったんですけど、
うん、
二人でちょっと遊ばないみたいな話になってて、
うん、
あ、それ付き合う前ですよ、
うん、
まあ、実を言うとその彼女と元カノなんですけど中学の。
え、彼女と元カノ？
そうす、彼女になる前の彼女と、
うん、元カノ、
中学校の時の元カノって。
え、待ってください、待って、今の彼女って中学校の時の同級生なんだよね。
同級生
です。で、元カノも中学校の時の人なの？
そうす。
え、そしたら今の彼女と元カノって知り合いなの？
めっちゃ仲いいっす。
いやー、寒い。嘘。仲、仲いいの？
めちゃくちゃ仲いい
っす。え、大丈夫なの？それ、支障をきたさないの？
支障、あ、なんかね、もう そこが、その、で、スノボ行った2人もいて、
うん、
その日はいなかったですよ。そのブラジャーの触った日にはいなかったです。でも、その、スノボ行った時に遊んだ2人も、
うん、
その、彼女とその元カノと仲が良くて、
は
あ、すごい、ここの人間関係がすごいいいんです、
はあ、
もう気持ちいいんですよ、あの今言った文章じゃないですけど、
は
あ、関係が素晴らしくて、
は
あ、そういうことじゃこう揺るがないっていうか、
は
あ、だからもう全然
どう大丈夫なんだ、
はい、
じゃあいずれ3人で会えるかなみたいな。
もう全然多分会えるんじゃないですか。
え、ごめんなさい、それブラジャーは何なんですかこれ。
ブラジャー
は買いに行ったの？
いや、ここは入れないよねってボソって、
うん、
滑ったらじゃあ行こうって言われて引っ張られて、入れっから入れっからつその彼女に引っ張られて触ってみっつって
触ってたの？
はい、ちょっと触ってみましたこうやって。
え、それだってそこのお店ってあれだよね、あの本当のその下着のお店なんでしょ？
で
そこに男の人っていました？他にも。
いや、いなかったですけどね。
でもそれはちょっと異文化理解かなみたいな。
異文化理解
です、あ、そういうことだったんですね。なんかじゃあこれからもですね、あのツイッターとかでいろいろ楽しいのを聞かせていただきたい、あの教えていただきたいと思います。
はい、
いや、なんか今日はね、なんか俺もこれこの論文でやられました。
はい、
すごい良かったので、皆さんもリスナーの皆さんもぜひ参考にしていただきたいと思います。ということで、またつぐとさん、あの定期的に出ていただきたいと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも